発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。あのさ、
はい、
今日、うん、同じ服着てない？
え
同じ服着てない？
お、本当だ
本当だ、
うん、
これ何な
の？え、知らないんですか？
知らない、う
ん、これ、うん、今日のゲストの方が作った服なんですよ、うん
う
ん、
あ、このスウェットは？
はい、
うん、
後ろに屋号が入ってて、
うん、
そうそう、
なんか結構ね、形もいいんですよ、ね、
そう、う
ん、
なんかさ、兄と妹もなんかあるとすぐさ、とりあえず T シャツから作っちゃう
そうなんですよね。
なんかプロジェクトなんか立ち上げようとかって言って何するか決めてないのに、うん、T シャツだけ作るじゃん。
そうそうそうそう、うん、で余ったのをずっと着るっていう
なんでそんなすぐうっかり作っちゃうの、山梨の人たちは。
なん、どういう県民性なんですかね。
うーん、
それが文化人類学的になんかないんですか、
まあ、ユニフォーム作りたがりの DNA うん、あんまり聞いたことないかな。
なんかカラーギャング的な感じなのかな。
ヤンキーってこと、
うん、ここ俺らのテリトリーだぜみたいな。
あ、本当に、
うん、
じゃあとりあえずなんか僕は山梨に来てびっくりしたのは、みんな T シャツとかスウェットとかお揃いのジャンパーとか作りたがるっていうところですね。私も作ってますみたいな人ちょっと送りつけてほしい
そうです、来ます
、うん、着る着る、
着ましょう、
うん、着て収録するの、
うん、
何、
はい、ちなみに M です。
あ、私 S で。
僕も S でいけるかな
お待ちしてます。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。 T シャツもお待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は甲府のマップの話。今日のゲストはオーバーザマウンテンの加藤翔太さんです。加藤さん、こんにちは。
こんにちは。
いらっしゃい。
いらっしゃい。
まず簡単に加藤さんの自己紹介をしてもらってもいいですか。
はい、オーバーザヤゴ、マウンテンという、屋号を作ってですね、
はい、
普段は編集と、うん、あとは文章を執筆する仕事を主にやってます、
うん、はい、
で、まあ、紙媒体とか、あとはウェブ媒体とか、うん、あとは企業さんの仕事をやったりっていう形で、うん、まあ、一応個人事業主っていう形でフリーの編集ライターっていう感じですね、うんうん、
はい、で今日のトークのタイトルになってる甲府のマップっていうのは、うんうん、じゃ加藤さんが編集したもの。
そうですね。
うーん、なんでなんかすごいかっこいいマップなんですけど、うん、なんでこれ作ったんですか。
僕今はですね、あの東京の世田谷区にある松陰神社前っていう駅、うん、
おしゃれなとこですね。
あ、
うんうんうん、
そうですか、
うん、
で、まあ、そこはシェアオフィスで代表の人がまた別で借りてくれてるところに、うん、まあ、一緒に入っていて、
うんうん、
でそれでまあ僕出身がまあ、今はね合併されちゃったけど、
うん、
あの春日井町っていうところで、
そうかそうか、
そう、だから弟人口7000人ぐらいしかいなかったところが、まあ、地元で、
うん、
で、まあ、やっぱりいつか地元でこう事務所を構えて、うん、で今やってる仕事をこう山梨のでもやっていきたいなと思ってたら、うん、まあ、ちょうどいいタイミングで一緒に仕事をやってる青山のウェブの会社さんが、うん、まあ、甲府の方に拠点を作りたいっていうことでオファーをくれて、
うん、
でそれで一緒に借りることになって、
うん、じゃあ今は東京と山梨の2拠点みたいな。
2拠点で。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、だから山梨の方は週1回ぐらいしか来てないんだけども、まあ、一応東京ベースでやってるっていう形で、でマップに関してはそのまあ僕らが東京から来て、
うん、
あの山梨で、うん、まあ、きっかけ作りもなればいいのかなと思いつつも、うん、まあ、突然こう何者かわからない人たちがやってきたみたいなところも演出できたり、あとは自分たちがこっちで仕事をやっていく中でこう名刺代わりになるような、こう僕らのスキルみたいなところとか、あとセンスとか感覚とかが凝縮されてるものがあった方がいいよねってなった時に、じゃあこう普段仕事してる人たちが、まあ、東京の方が多いじゃないですか、
うん、
でその人たちをターゲットにしてこう 甲府が面白いぞっていうところをこう知ってもらえるっていうようなツールを作ろうかっていうことでマップを作ろうっていうことになったんですよ。う
ん、じゃあこれ別に特にクライアントとかいなくてい
ないですね。
自分で作ったっていう、
もう自費で。
だからオフィシャルに横線が引いてあるんですね。
そうですね。で、まあ、ブートレックっていう言葉がね、あの海賊版っていう意味をしてて、で僕はやっぱり音楽とか洋服大好きだから、うん、そういう自分のちょっとカルチャーみたいなところと近いようなタイトルがいいなと思って、うん、こうブートレックっていうのをつけて、うん、まあ、あとはオフィシャルに線引いたのもやっぱりこうもしかしたらこう個人目線で見たものがある意味オフィシャルなんじゃないかみたいなところもありつつで、うん、まあ、いろんな意味が複合的に絡んで
る。さっきの会話の中でこう今甲府が面白いって言ってたじゃないですか、
はいはいはい、
多分若い時に山梨とかに甲府にいて東京に出てって離れて、うん、なんか どう変わりました？
そうですね、やっぱりこうオフに来るってなるとね、やっぱりどうだろう、中学とかぐらいで、ね、うん、行くようになるじゃないですか電車に乗ってさ、う
ん、当時映画館とかありましたもんね。
そうそう、あって、う
ん、
ドラゴンボールの映画とかさ朝5、6時ぐらいからね、
う
ん、並んでね見に行ったりしてて、うん、なんかそういういろんな意味の原体験、うん、こう音楽もそうだしアニメとかもそうだし、うん、まあ、スポーツとかもね大会しに行くんだったら、うん、甲府の方来るじゃないですか、うん、なんかその延長線上だったんだけど、うん、やっぱり大学から俺は東京の方出てて、はい、こう東京の方出てなんか都会のいろんな情報とかをなんていうんですかこうキャッチしていく中でやっぱりこうふと山梨の方を見たら、うん、やっぱりこう都会にない面白さみたいなところがあるなっていう風に、まあ、感じるところやっぱあったんですよ。
カズさん聞きたいんだけど、はい、これのマップの見どころって何ですか、はい、ここを見てほしいみたいなね。
あ、見どころですか。
あとね、ちなみに手に入る場所も教えてほしい。
見どころはやっぱり東京で普段活動してる人、あるいはそう東京にいる時間が長い人たちが作ってるマップっていうところが、うん、こう視点としての面白さなのかな。
じゃあなんかこう、外から目線が入ってるってこと
だね。そうですね、やっぱりこう内からではなくて外からっていうところがかなりこう、うん、山梨、まあ、甲府の魅力をこう伝えるにあってすごく重要なのかなと思った部分があって、やっぱ何事にもこう客観的みたいなところがあるなと思って、まあ、そこは最初に考えたんですよね。そこにプラスアルファで、まあ、テキストはこう70箇所載ってるんですけど全部ね僕が書いてるんですよ。でそれはまあ、 編集アシスタントしてくれた2人の女の子に知恵をもらったところもあるんだけど、何かしらこうパーソナルな、思い出みたいなところも含めてこうオフィシャルではなかなか書かれないようなこう切り口で書かれてるっていうところも一つあるかなと。あとはやっぱりカメラマンもデザイナーも編集者もライターもそうだけど、まあ、基本的に外からの視点っていうところでこう何かしらこう普段こう山梨で生活してるところとはまた違った短期滞在で見たような視点っていうところが盛り込まれてるっていうのが面白いところかなと思いますね。
なるほどね。なんかあれだね、自治体が作るいわゆる町おこしのマップ作りと真逆のことをやったってことですね。
あ、そうですね、
そうするとなかなか新鮮な見え方で出てくるからいいかもしれないね。
そうですね、
そうなんですよ。ただかっこいいだけじゃなくてね、いろいろ意図があるっていうのがね、感じ取れますね。
これ作った後の反応とかでなんかいいことあった？
メールで2件すぐに連絡があって、はいはい、で1件は7月にオープンしたばかりの、まあ、美濃部の方にできた1日1組限定宿泊の、はい、まあ、お宿のトワさんというところがあって、まあ、そこからぜひなんかお会いして、お話ししてみたいですっていうのは、その彼らは鎌倉から来てる人たちで、またなんかそれも外から来た人たちっていうところで、いきなりこうネットワークみたいなのが生まれたりとか、でもう一つがね、マップをこう置かせてほしいっていう連絡があって、それがね大開発大書店だったんですよ。
甲府に行くきっかけとして面白いかもしれない。
そうですね、
今までと違う文脈の甲府の街みたいなのが見えてくるんですね。
そうですね。
どこで手に取れます？
ですね、
甲府の街に置いてあ
るもうないんかな、うちもたくさん配らせてもらったけど、
ないかな。あとは、
あとウェブもありますよね。
あ、そう、ウェブ版があって、
そうね、ブログにそれリンクを
貼って、ぜひ、
すごいかっこいい動画もねあって、ね、サイト自体も素敵なので、
はい、じゃあ皆さんぜひチェックしてもらいたいところですね、ちなみにこれの T シャツはいつできるんですか？
これの T シャツ、
このブートレグマップの T シャツ、
なるほど、うん、ここのグラフィックあるじゃないですか、うん、これ本当はあの手ぬぐいでも作れたらいいよねみたいなことで、
ああなるほど、ちょっとそういうのはある流れ的に
作りたいですね、
はい、じゃ手ぬぐいあの頭に巻きます、
はい巻きます、
ね、できたらちょっと僕からも、
うん、僕手ぬぐい T シャツに貼ります
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
じゃ今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
CATV 専門チャンネルにみんな大好きディズニーチャンネル登場、アニメ、映画、スポーツなど豊富なラインナップのエンジョイパック HD プラスは全40チャンネルになっても月額2,000円、 MNS 日本ネットワークサービス。
今週の仕事百科、求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。
はい、今回紹介したいのがですね、
はい、
鍛冶職人に弟子入りっていう
弟子、
うん、刀、
うん、長岡市のよさかっていうところなんですけど、うん、そこで刀鍛冶とかってほら、
うん、
三条の方とかあるじゃん、うん、新潟の方の、うんうんうん、まあ、三条じゃないんだけど、ね、その流れを継ぐこの場所があって、うん、そこに刀鍛冶の伝統があって、
うん、
でそれが後継者がなかなか難しいから、
うん、
そこにいる何軒かのその刀鍛冶の職人さんたちが、まあ、組合っていうかそのグループを作って、はい、そこを束ねてるのがその市役所で、
うん、
その市役所の食卓の職員として
面白い、
行って、でそこの職人のところに派遣されるっていう。
へ
ー、じゃあ市役所勤めの鍛冶屋さんってこと、
ね、え、一人前になったらどうなるんですか。
なんかね、あの見てるとねあの、募集職種鍛冶職人後継者、職務の習得に10年程度の期間が必要ですって書いてあって、めちゃめちゃ気が長いなって思うんだけど、そうか、
でもすごい、でも10年あれば一人前になれるわけですね、
うんうんうん、だから10年スパンでちょっと頑張るっていう、うん、結構すごい仕事なんです、
う
ん、
で
もちょっと鍛冶寄りの人がいるんだったらこれいい、
鍛冶寄りの人ね、
そうだね、だ
でも
これ聞いてる人にもやっぱね、
うんうん、
鍛冶になりたかったっていう人絶対いると思うんだよね
だ
そういう人はぜひちょっとこの長岡のここね、
うん、
飛び込んでですね、
そうだね、花火大会もあるしいいと思う。
でなんかね、あの、まあ、刀鍛冶とかが基本なんだけど、
うん、
もうページ見てるとそれ以外にもいろんなさ、ほらあの、大工道具に使ういろんなさ、
うん、
カンナとかね、のみとかね、
そういうのに使うやつもあるので、うん、結構その刃を使ったいろんなものの加工の技術が学べて、まあ、それを継承できるってい
う、じゃ尖った人がいいですね。
そうですね、
はい、
なんかさ、でも思うんだけど、最近こういうさの世界に興味持ってるのって女子多いよね、潜水女子。
これ女子も大丈夫なんですか。
大丈夫、
尖った女子、
うん、尖った女子、だから女子とか行ってさ継承してほしいよね、この刀。
うん、
じゃあぜひ尖った女子は、
うん、しかも市役所勤務だしね、うん、いい鍛冶
職人を目指してください、う
ん、なんかこれ男女どっちがいいとかってないから、
うん、
多分男子でも女子でもいいんですけど、
人気になるんじゃねえかな、
うん、でも残念ながらね、枠が1人しかないんだ、
う
ん、
あ、じゃあもう、う
ん、だめちゃめちゃ倍率が高いかもしれないので、我こそは絶対未来の鍛冶っていう人は、
うん、
鍛冶職人やりたいっていう人はぜひ、ね、
うん、ぜひ応募してみてください、はい、
で1月6日まで、
うん、はい、じゃあちょうどこう1年の振り返りとか目標立てるときに、
ね、うん、
あ、鍛冶職人みたいな、
そうやっぱね、10年スパンの仕事だからちょっと時間かけて覚悟を固めてもらって、
う
ん、それからちょっとね、
う
んうん、ぜひ応募してほしいと思ってます、
ね、
う
ん、はい、
詳細はブログにリンクを貼っておくのでぜひご覧ください。
はい、
以上今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
忘年会大好きゴミひとしと、
刀鍛冶萌え小倉ひらくでした。
手前味噌です、すいません、
また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。